社会の変化というのは非常に大きくてですね、まあこのブログで何回か言いましたけども、今から70年前戦争が終わった時は日本人の平均寿命はまあ50歳だと。それで女性はですね、冷蔵庫も洗濯機もないんで一日中洗濯したり、日に2回か3回買い物行かないといけないというような時代でしたからね。それはもう男性もそうで、まあ、ぎゅうぎゅうの満員電車に乗ってやっとこう働くというね、そういう時代でしたから。それから現在と比べると随分違うんですよ。ですから本来は1990年バブルが崩壊した時にですね、新しい政治というのはできなきゃいけなかった。まあ、それをカバーするために、まあ、先駆けだとか、まあ、社会党の政権も一回ありましたしね、それからいろんな合併した政権もありました。細川首相とかですね、なかなかうまくいかなかった。それから2009年には民主党も出てきた。しかし民主党政権の3年間は皆さんのご存知の通りですね、やはりいろんな問題点があった。なぜか、それはですね、時代が変わったのに同じ人がやってるからなんですよ。だからその少し名前だけ変えてね、やったってそれは変わらないわけですね。それはその人たちが悪いわけじゃないんですよ。悪いわけじゃなくて、まあどうしても人間っていうのはですね、長い間一緒に何か同じことをやっていくっていうことはやっぱりなかなか無理なんですね。まあ年取っていきますから、もちろんその年取っていくにはそれなりのその若い人を出していくとかいうことはできます。だけどやはりどっちかというと現在みたいに、まあ自分の子供に担当させようとかいうことになりましてね、それ一番最初に作った時は2世議員なんてもちろんいませんよ。だって1世議員がいないんだから、まずそこで新しいやっぱり活力が生まれるわけですね。それから人間とはどうしてもね、長く住んでるとしがらみって言いますかね、赤っていうかですね、そういうのがつくんですよ。これはもう人間というものがそういうもんですね。イエス・キリストもそう言ってますね。人との付き合いはできるだけ浅くしなきゃいけないんだ。まあ、もちろんそれは深くしていいんですよ。深くしてもいいけど、深くすれば問題が生じるということは意識してなきゃいけないっておっしゃってますよね。まあそういうことで、もう今やダメなんですね。ですから50年の人生が100年になり、女性と男性がほぼ同じような生活をするようになり、子どもの教育環境も随分変わってきたっていう中で、まあ、基本的な人生設計の一番は第一の人生0歳から50歳まで、それから第二の人生50歳から100歳までというのを考えました。それから第2番目はですね、仕事という意味で、まあ、みんながみんなで一緒にやりましょうっていう日本型ですね。力ずくではない、例えば会社ですと従業員が中心だと、そういう社会からヨーロッパアメリカの文明が入ってきて、それをまあやはりどうしてもそれを政府が採用して、現在の商法のように、なんか会社が株主のものだと、そんなことが公に言われるような、まあ貧弱な文化に落ちてしまった。もちろん男女関係、家庭、夫婦、子どもとの関係も大きく変わりましたね。だって大家族の生活から夫婦単位の生活に変わったわけですよ。それにしてはね、やっぱり政治的体制がすごく遅れてるわけですよ。年金の問題にしても、それからもちろん現在は女性の賃金が男性のちょうど半分ですけどね、忙しいのはどっちかって言ったらやっぱり女性なんですよ。そういったこと、それから子どもはやっぱりいじめなんかがある。赤ちゃんも簡単に保育所に預けられる。だけど赤ちゃんのそれに対する発達だとか、発達障害の問題だとか、そういったものはまだ解決されてない。山ほどあるんですね。それで、まあ、基本的な人生設計というのを、一つは高齢化の問題ですね。第二の人生の問題。第二の人生は女性ではね、もう子供を結婚する、子供を産む、子供を育てるというのはほとんどないわけですから、新しく考えなきゃいけない。男性であれば、定年になってね、全然違う生活に入るわけですから。しかし第二の人生の50年間、50歳から100歳までの計画というか、そういうものがほとんどないという現状ではね、やはりうまくはいかないんですね。もちろん子どもの問題もそうであります。そしてそれを解く鍵はやはり日本文化であり、日本文化でもその中心となるのは落語という概念なわけですね。で、落語っていうのはあんまり聞いたことないって言うんですけど、これは 空気を読むとかですね、それから集団性とかいうのと一緒で、生物ってのはですね、ずいぶん昔、30億年とか40億年とか前に誕生したと思われるんですが、その後は単細胞生物つって細胞が一つだったんですよ。細胞と細胞の間がうまくつながらなかったんですね。ですから皆さんの簡単にあるアメーバですよね、一つの細胞でニョロニョロと、地面を張って歩くと。目ももちろんない。なんで目がないかというと、目を作るためには目という細胞が必要ですからね。ですから体の細胞の他に目という細胞を作んなきゃね。足も作って歩けるようにするんだったら足の細胞も作んなきゃね。足の形も必要だ。そうすると細胞がどうしても多くないと、目があったり頭で考えたり足で歩いたり手で何か物を扱ったりできませんよね。だから人間は60兆個と言われるんですが、そういうものすごく多数の細胞でできるようにした。ただ今でもですね、人間はもちろんのこと、もっと下等生物でも細胞と細胞の間がなんでつながってんのか、なんで自分は足の細胞だと思ってんのかって分かんないんですよね。実はこれも落語なんですよ。細胞と細胞の間の関係。それから多細胞生物ができて、非常に具合がいいので目も見えるようになり歩けるようになったので繁栄するわけです。それがだいたい5億年前なんですね。だけどすぐそれよりかですね、多細胞生物が集団になった方がいいということに気がつくんですね。例えば、イワシだったら集団になる。集団になればイワシみたいな弱い生物でもあんまり被害を受けない。もちろん強い生物でも集団になった方がいい。強い生物はちょっと集団が少ないですけどね。例えばライオンでもやっぱり1匹じゃなくて10匹ぐらいでいる。もちろん個別で生活している生物もとか動物もいるんですけど、数が少ないですね。しかしこれは動物ばかりじゃないんですよ。植物もそうなんですよね。植物のひまわり畑、ひまわり畑じゃなくてもですね、松林ってのは松が割合と集合してるし、杉ったら杉だし、それから草もですね、似たような草が集団で生えてるんですよ。つまり多細胞生物がさらに集団になった方が生物は幸福になるということはもう4億年ぐらい前に分かったんですよね。しかし今分かってないのは、学問的にその多細胞生物、個体の多細胞生物と多細胞生物がどういう力でとか連絡をしているかが分かんないというだけなんですよ。それを落語というわけですね。それはまだ分かんないので科学的に解明されてないんですけど、現象はもうはっきりしてるんですよ。事実ははっきりしてるわけですね。細胞と細胞の間、個体と個体の間が連絡しながら我々は生きている。植物でもそうだ、動物はもちろんそうだということなんですね。だから落語という力が分からないから、落語というのはないのだという、そういう極端な議論があるんですけど、それは自分たちが知ってるか知ってないかっていうのと事実がどうであるかっていうのは別ですからね。ですからこの落語で今苦労しているのが家庭であり、つまり離婚とかそういうんですね、親子関係であり、それから学校もそうだ、いじめもそうですね、戦争もそうですよ。でこれは2つ大きくありましたね、文化が。インドから日本に、渡る太平洋側ですね、アジアの太平洋側は最初から落語という意識があるんですね。それはお釈迦様も落語なんですよ。お釈迦様のお話を聞くと、もう落語のことばかり言っておられますよ。落語がなきゃダメなんだって言ってます。ところがそれに対してヨーロッパ系の文化はですね、イエス様ぐらいまでは落語とあったんですけども、イギリスのバートランド・ラッセルが言ってるように、ヨーロッパ文化っていうのはイエス・キリストで終わったと、言ってるのは実は落語という人間の幸福に一番大きな影響を及ぼすことをですね、その無視して個人主義っていうことになったわけですね。そこで力ずくの社会というのを作るわけですよ。金持ちの方がいい、東大出てる方がいい、体が強い方がいいっていうふうになるわけですね。ところが日本は違うんですね。日本は、インド日本はですね、みんなで幸福になろう、幸福になるっていうのはみんなで幸福になる以外に幸福になりようがないんだっていうことなんですね。これは、戦争はありましたが、戦争の前の日本まではそういう文化がありました。 だから日本人は幸福だったんですよ。日本人が平安時代から鎌倉ずっと幸福だったっていうのは歴史を見ればよくわかりますね。それを今崩してるんですよ。どんどんどんどん崩してます。それが現在の女性の苦しみでもあり、年寄りの苦しみでもあり、子供たちがいじめられる苦しみにもなっているわけです。これを政治的にもどうしても根本から改正しなきゃいけません。この問題は非常に大きいので、今日だけでは到底できないのでですね、これは日本文化とかそれから日本の技術とか日本人の考え方っていうのをじっくり学んでからでなきゃよく理解ができないので、少し後の方に回してですね、別立てで詳しくどういう政策を取るべきか、我々はどういうふうに考えていくべきかということを検討して整理していきたいと思っています。